さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は
奥津豊子と
下村静子でお届けいたします。さてこの季節といえば奥津さん、
はい、
何の季節でしょうか。
はい、今日は2月25日ですのでね、
はい、
北野さんの梅花祭ですね。
ああそうですか。もうなんか梅の季節なんですね。
そうなんです、
うん、はい、桜よりも梅の方がすごい香りますよね。
そうなんです。ですから、うん、夜の梅とかって言って、うん、ちょっとこう夜を散歩してるとなんかこう変わってくるっていうね。
姿は見えなくても香りで春の訪れが実感できるという、ね、
そうなんですね。
そんな季節になりました、はい、今日もこの後環境市民のエコまちライフをお楽しみください。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。さてこのコーナーでは環境のまちづくりに取り組むいろんな方々にお越しいただいてお話を伺っておりますが、はい、奥津さん不耕起栽培って聞いたことありますか。
不耕起っていうのは耕さずにっていうことですか。
うん、そうなんですよ、はい、実はですね社団法人全国まちおこし自然農法推進機構日本不耕起栽培普及会というのがありまして、はい、そこの、栽培方法を自然耕塾琵琶湖というところで実践され、はい、いろんな方々に伝えておられる方がいらっしゃいます、
はい、
島崎明さんという方なんですが滋賀県でねそういうことをなさっておりまして、
はい、
お話を私が伺っておりますのでお聞きください、
はい、
ではまずその自然耕塾琵琶湖というのをされているということで、これは漢字で書くと自然と、耕すという字を書くんですけれども、これはどういうふうなものなんでしょうか。
うん、今おっしゃったように、自然が耕してくれる、要は自然の力を活用させてもらうということだと思うんですよ。で本来木のリンゴが落っこって、作物の種が土に落ちて、で作物というのはそういう自然に、種が落っこって自然にできるということなの でそれが作物別にいろんな育ち方ですとかっていう作物別にそれを人間がいかに理解をして、で自然の力を元手にして自然の摂理のもとにですね、うん、作物をより育てて立派に育てていくというような内容です。簡単に申し上げます。
だから本来はその自然の力を借りて、農作物っていうのは作られてたわけなんだけれども、今結構こう、無理して人間の都合に合わせて作ってるようなところがあるから、そこをもう一回考え直す方がいいんじゃないかっていうところなんですかね。
そうですね、本来山川海っていうのはつながっていますよね。だ言葉では分かるんですが、だからそのつながっているというところの意味とその深い理解をどのようにしていくかというのがとても重要であって、
うん、
で人間が、僕らはお米が主に、お米を主に勉強しているんですが、
はい、
人間がより、いっぱい量を多くより早く、より自分の都合のいいようにですね、農薬ですとか化学肥料とかを使って、いっぱい作ろうという、欲が逆に、後々自然環境も壊してしまう羽目になっていくのであって、要は自然のさっき言った摂理、山川海がつながっているんだという部分を深く理解して、それに適応していくというそういうことが逆に人間にとっても自然界に住む人間にとって非常にそれが結果的にいいことだということなんですね、
お聞きしているとそれの方が自然な気がしますよね、はい、なんか抗ってこう無理していくよりもその自然の力を借りてその恵みをいただいているわけだから、それに寄り添うような作り方でうまくできるのであれば、そっちの方が確かにいいような気がしますが、具体的にはお米っておっしゃいましたけれども、どういうふうな栽培の仕方になるんですか。
ですね、栽培のポイントが3つあるんですが、
はい、
で本来、稲、および、まあ、稲の苗もそうなんですが、非常に力強い生き物で雑草のように力が強いんですよね。
稲
なのはそうなんですよ。で実は、まあ、僕らも勉強する過程で分かったんですが、硬い土に植えれば植えるほど伸びを根を伸ばそう伸ばそう、伸びようとする性質を持っていて、
うん、
でそれをいかにじゃあ硬い土に植えるかっていうのが、まあ、ポイントの一つになっていきますし、うんうん、で、2番目には、だいたい人間の都合で、先ほど申し上げた人間の都合で、稲を育てるときに苗を2枚が葉っぱができた段階でまだひ弱な稲をですね、
はい、
人間が耕してしまった、いわゆる柔らかい土に、
うん、
いわゆる苗を植えていくことによって、うん、逆にひ弱な稲を育ててしまっていると、
うん、
でそこで僕らは、いわゆる苗の5枚の葉までですねしっかり伸ばして、はい、でじっとしっかり強い苗を作った後に、その性質、いわゆる硬い土に植えれば伸びようとする性質を利用してですね、植えることによっていわゆる丈夫な立派な、
うん、
稲を作るというのが2つ目のポイント で3つ目は、いわゆる稲の収穫の後にですね、
はい、
普通はまた稲株をまた掘り起こしてしまうんですが、稲株をそのまま残してですね、
うん、
いわゆる水を冬に張ってしまうと、
はい、
で水を張ることによって、稲株が自然に水中分解されていってですね、
うんうん、
でそこで、いろんな微生物、要は、植物性プランクトン、動物性プランクトン、いろんな微生物が、自然に発生していくと、
うん、
でその中でも特にイトミミズというものに非常に、ポイントを置いてるんですが、
はい、
イトミミズがだんだんだんだん大量発生していって、その排泄、イトミミズが出す排泄物が実際、雑草の種を覆いかぶすような役割をしたり、うん、でその排泄物が逆に、窒素肥料の役割を果たすような栄養分になっていくと、
うんうんうん、
でその3つを大きなポイントとして、いわゆる自然の力を持ってお米を作るということを勉強しています。
はい、じゃあその稲そのものも今おっしゃったみたいに、その2枚葉、まだ2枚葉だったらばその成熟してなくて弱いのに、それをまあ多くのその農業の場合は今植えてしまって、柔らかい土やったら植えられるから植えてしまっているという状態で、両方の本当の力を引き出すような形にはなってないということなんですね。
おっしゃる通りですね。で要は、まあ、先ほど申し上げた人間の都合でいわゆるまあ台風を避けるという説もあるんですが、
はいはい、
早くいっぱい作るということで、その早いっていうのがまだ成熟してない二枚葉で、実際、耕して、いろんな耕すということは土を掘り起こすことなので、
うんうん、
そこに本来住んでいた微生物が空気に触れることによって微生物が死んでしまうということもあるんですよね、
うん、
なので耕すのにはまたトラクター、ガソリンも使ってしまう、
うん、
で土にも良くない、
うん、
でそこにおまけに早く植えることによってひ弱な稲を育ててると、
うん、
でそれを補うために化学肥料とか、うん、いわゆる農薬とかを使うわけなんですが、まあ実際それは合理的ではないと、
うん、
先ほど申し上げたように硬い土にそういう立派な、苗を植えることによって、観光農法以上にいわゆる立派に自然の力でお米が実際できるという、僕らでそれを学んでるんで、はい、
面白いですね。しかもその水を冬の間に張るっていうのも、これはそのもともとそういうやり方があったということなんですか、冬の間に水張るっていう。
はい、まあ、要は滋賀の方なんかでは冬水田んぼという、まあ、江戸時代から伝わってると言われるんですが、はい、ただなぜ冬に水があるといいのかというのを実際に実践と理論を、
うん、
体系化今までしていってるし、それをまあ学んでいるんですが、まあ、ある時にですね、福島県の田尻町 田尻町というところで、いわゆるそれを証明されたわけなんですが、うん、冬場にですね、水を実際張ることによってもう白鳥が非常にもう数百羽の白鳥がそこに実際降りてきて、降りてきてですね、で町おこしになってしまったと、うん、結果的に何かだったら水を張ることによって微生物が多くなり、いろんな昆虫類、いろんな微生物ができて、それを食べに来るわけなんですよね。
あ、虫を食
べに来る。また鳥の排泄物がまた肥料にもなるし、
うん、
でいわゆる観光の町おこしにもなってしまうと、
うん、
というのは非常に、まあ、ストーリー性があって面白いですよね。はい、
すごくもう耕さないそのお米作りっていうのがねあるんだっていうことが非常に興味深いお話だったんですが、来週もまたこの続きをちょっと教えていただきたいと思いますので、はい、ありがとうございました、はいはい、
ありがとうございます。
自然耕塾琵琶湖の島崎明さんにお話を伺いました。では一曲お聴きください。マイケル・ブーブレでホーム。
Come and gone away from Paris or Rome, but I wanna go home.
今日は自然耕塾琵琶湖の島崎明さんのお話伺いましたが、はい、まあ冬水田んぼという言葉もね聞きましたけれども、ね、なんかね冬に水田んぼに張るんだけれども、うん、糸ミミズを元気に育てるために米ぬかはなんか巻いたりしはるそうですね。
はい、
だけれどもそれだけで結構、うん、まあ元気に育つそうです糸ミミズさん。
そうですね、
はい、
それになんかその福島県の田尻町で、うん、白鳥の、
ね、飛来が観光の資源にもなったというね、
なんかね、そういうようなこともあるので、ね、やっぱり普通に自然にこう任せる方がなんかうまいこといくのかなっていう感じもしますね、
は
い、
では今日はこの辺でさよなら。
さよなら。